画家賞三章一節から四節。私は夜床に着いても私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。さあ起きて街を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探してもあの方は見当たりませんでした。街を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人をあなた方はお見かけになりませんでしたか。彼らのところを通り過ぎると間もなく私の愛している人を私は見つけました。この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に、私を身ごもった人の奥の間にお連れしました。アーメン。一言お祈りいたします。夜、私たちが心をせいて目を覚まし、探し求める、思い巡らす、そのような時に私たちの心は湧き立ち、不安で駆られ、あるいは心配、あるいは怒り、それらに巡らされてしまいますが、しかし私たちは夜、昼となく、あなたを慕い求めるならば、私たちはやがてあなたを見つけ出し、あなたの平安にくるまれて、本当に安心のできる場所において、あなたとの奥の間における親密な交わりができる。主よ、私たちはただあなたを慕い求め、あなたをしっかりと捕まえて離すことなく、そしてイエス様、あなたとの奥の間における交わりを楽しませてくださいますように。今日も私たちは見舞いに出て御言葉に聞こうとここに集っております。あなたの命の御言葉、それを私たちは今日いただいたものも、昨日いただいたものも、しっかりと捕まえて離さず、そうしてイエス様との奥の間における愛の親密な交わりへと導いてくださいますように。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め整えて、それぞれの思い、それぞれの心、それを耕してくださいますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所ではこの花嫁たる女性が夜床についても、それでもなお彼女の愛する方、花婿を探し求めている、その様が記されております。まあ、仲介書などをいろいろ見ますとですね、まあ、彼女は夢の中でこれをしているんだ、あるいは実際に行動に移しているんだ、結婚前の、まあ、マレッジブルーといいますか、まあ、そういう思いにかられている、まあ、いろいろ解釈はできるんですけども、でも今日はですね、ここに記されていることを、そのまま、見ていきたいと思います。彼女は、夜床についている。で、それでも、彼女の愛している人、私の魂が私を愛する方を探している。まあ、それが原文の意味です。私の魂が慕い求める。私の魂が愛しているお方。その方を私は探している。私が探しても、あの方は見当たりませんでした。まあ、家の中で、ね、探しても見当たらない。まあ、家の中、まあ、日本の、まあ、現代日本人は、まあ、平均的に、まあ家の中を探し回る、まあ、そんなに広くない家に住んでおりましたので、すぐにでも、まあ、探していないのでならばいない、わかるんですけども、 でも彼女はそれでも、ね、探し求めても見当たらなかった。やはり彼女、自分の本当に納得のいくお方、自分の安心できるお方、そこまでに行き当たらなかったのかもしれないですね。本当にこれ私たちのイエス様に対する、その思いを表しているところもあります。夜ですね、私たち、ね、眠れなくなったり、あるいは夜ふと目を覚ましてしまったり、そうして平安を探すんですけども、なかなか見当たらない。あのこと、このことを思い巡らせば、ね、どんどん不安だけが募っていく。どんどん心だけが駆り立てられていく。イエス様以外の方に目を向けて、そして夜、心をかき立てられて、そちらの方に思いを巡らしていくと、もうどんどんどんどん良くない方に、ね、不安になったり、あるいは過去のあのこと、このことを思い出しては怒りに駆られたり、悲しい思いをぶり返したり、自分自身の至らなさとか、そういったものを、ね、見たり、本当に夜、床について思い巡らすというなら時、本当に私たちは良くない思いに駆られがちです。ね、過去の幸いな出来事を思い巡らしているならば、まあすぐに眠れそうなものですけども、で夜眠れないとなると、大体、そういう形ですね。でそれで、まあ彼女は、さあ起きて、街を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。言います。で私が探してもあの方は見当たりませんでした、ね、彼女は起きて、ね、街を行き巡って探しても、その彼女の安心する、ね、彼女のにとっての尊い方、彼女の安らぎとなる方は見当たらないですね。私たちが本当に不当なことにおいて自分自身で思い巡らそうとしても結局ですね、見当たらないんです。自分の力で探して求めても。ですから私たちが聖霊の助け抜きに、また御言葉の根拠抜きにイエス様を探し求めてもですね、それは見つからないんです。本当にこの女性のように、ね、夜起きて街を行き巡って、通りや広場、それをふらふら歩いて、さまよい歩いているようなものです。まあ、普通にそういうところをね、夜回りの人、まあ、今風に言えばおまわりさんでしょうかね。おまわりさんに見つけられたら、もうそれ呼び止められて、それで、まあちょっと不審者ということで、まあ捕らえられてしまうかもしれないんですけども、私たちはイエス様を呼び求めるということであるならば、ね、御言葉によってイエス様を求めるのであるならば、ね、それは全然ありです。現代の人、人間を、ね、誰か、特定の人をですね、探し求めて夜ふらふらとさまよい歩くとしたら、それは、まあ、ストーカーですね。あまり美しくありませんけれども、イエス様をね、死体求めて探し求めるのであるならば、ね、それは本当に、麗しい愛の形になります。冒頭でお読みしましたのは、詩編の63編なんですけれども、まあ、これもダビデの賛歌で、彼がユダの荒野に行った時に歌ったものです。詩編の63編で、彼も夜床において思い巡らし、でそれで、思いにふけっております。詩編の63編、まあ、ここにはですね、本当に、夜思い巡らすというのであるならば、本当に正しい思い巡らし方をしております。ね、正しい思い巡らし方、死を思い巡らす。正しくない思い巡らし方は、それ以外、なんか過去だとか、ね、現在の自分だとか、あるいはあの人、この人だとか、イエス様以外の誰か、それについて思い巡らすのは良くない方に向かいますけれども、でもダビデは死を思い巡らしました。詩編63編の、まず1節から3節。神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、 私の唇はあなたを賛美します。アメン。彼はこの時本当に水のない砂漠の衰え果てた地で、本当に乾いているようなそういう心境でした。気を失うばかりでした。何を求めて気を失うばかりだったかというと、彼は、ね、私の身もあなたを慕って気を失うばかりですと一節でダビデ告白しております。人生の夜の時、闇の時、ダビデにとってこのもう砂漠の乾き衰え果てという闇の時において彼は慕い求めたのは主でした。そして彼は、ね、聖城において主を仰ぎ見ております。人生の夜、ね、本当に夜、あの画家所の女性が、街に繰り出して夜探し、求めたように、ダビデもこの思いの中における夜、人生の夜のような場面、そこにおいて彼は、ね、礼拝の聖所の方へと向かって主を仰ぎ求めて、慕い求めて出ていきました。4節以降もお読みします。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びに溢れて賛美します。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三つ葉の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。アーメン。ダビデは、ね、本当に主を呼び求めた後に賛美が口から出てきました。本当に主を喜び称えたんですね。ダビデが夜床の上で主を思い巡らし、ね、主を慕い求めた時、本当に主が助けであったと、ね、主が三つ葉の陰で私を、ね、覆ってくださった、右の手で私を支えてくださいますと、本当に主がすぐそば近くにいて、男性が女性を懐深く抱き寄せるように、その腕で覆ってくれるように、本当にダビデはその安心を得たんですね。画家所の女性も同じなんです。彼女は探し求めました。夜、あのお方、主人となるべきお方、私たちにとってのイエス様、それを慕い求めた結果、彼女はですね、夜回りのに見つけられるんですね。再び画家書の3章に戻りまして、画家書3章の、ところ、3章3節ですね。街を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人をあなた方はお見かけになりませんでしたか？ここでね、普通、夜、ふらふら歩いているのを夜回りに見つけられたならば不審者として、まあ、捉えられるところでしょうけれども、でも彼女は、ね、正当なその探し求めをしていたんですね。すると、この夜回りに行き当たったそのすぐ後、すぐにですね、間もなく愛している人を彼女は見つけることになります。この夜回り、見張り人、これは一体何者でしょうか？イザヤ書の62章にも見張り人が出てくるんですけども、イザヤ書62章の6節からのところです。イザヤ書62章の6節から9節。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちを黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物をあなたの敵に食物として与えない。 あなたの労して作った新しいブドウ酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、ブドウを取り集めた者が私の聖女で、それ、聖女の庭でそれを飲む。アメン。ここにも見張り人が、ね、城壁の上の見張り人がおりました。で、彼らは、に対するその命令は、昼も夜も決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちを黙り込んではならない。この城壁の見張り人、主に覚えられているものであり、そして彼らの務めは昼も夜も黙って、決して黙り込んでいてはならない。主がエルサレムを栄誉とされるその時まで黙っているなと。ね、本当に私たちは昼となく夜となく、この宮に集って、主に黙らず、ね、祈り求めております。この日本の国、世界のために、あるいは、教会のために、あるいは皆さん一人一人自身のために、ね、昼となく夜となく、皆さん自身が見張り人として、主の御前に出て、本当に栄誉が回復される時まで、ね、この時エルサレム、せっかく、ね、穀物を育てても敵に奪われ、ブドウを取り集めても外国人に、ね、そのブドウ酒を飲まされてしまう、そのような状況だったんですけども、でも彼は昼となく夜となく黙らず、ね、主に叫びを求めて、そうして、まあ、そのこと、仕事が与えられておりました。私たちも黙っていてはならないんですね。見張り人として。ですから、この夜見張る者、これは、主の働き人を意味するでしょうし、あるいは、ね、聖霊様は昼となく夜となく私たちのために黙らず、ね、取りなし祈りをしておられます。この見張り人、ね、その人を、あるいはエルサレムという町を、安全に保つために見張ってるんですね。昼となく夜となく。これは、まあ私たちのような働き人も意味するでしょうし、また聖霊様を意味するでしょう。ですから、私たち、ね、本当に、夜、人生の夜の時、本当に救いを求めても、ね、あのサマリアの女のように、誠の夫となるべき男性を、ね、あっちこっちと探しても、ね、見つからない、見つからない。そうこうして求めてるうちに、彼女は誠の夫、イエス様のもとへと導かれました。私たちもですね、本当に主を主体求めて、ずっと探し続けるならば、主は、まず私たちに、ね、見張り人を使わせてくださるんですね。聖霊様を使わせてくださり、そして私たちが無事に、私たちが探し求めている主のもとへと導いてくださるんです、聖霊様は。あるいは、あの世の中の人が本当に救い、真の救いを探し求めて、教会に来たとき、教会のいわゆる見張り人たち、日本のために、世界のために日々覚えて、主の前に黙っていない見張り人たちが、その人を導いて、本当に誠の、その人の夫たるキリストのもとへと導いてくださる。ですから、私たち、本当に、昼となく夜となく主を慕い求めて喘ぎ求めるならば、私たちもこの花嫁のようにやがて主のもとへとこの見張り人によって導かれていくんです。そしてあるいは私たち自身が見張り人として、ね、主を叫び求めるならば、私たちのところに連れてこられるんです。聖霊様の導きによってそういう求める人が連れてこられて、そして私たちが御言葉を語るとき、その人は無事にイエス様のもとへと導かれていくんですね。ですから私たちは本当に主の働き人としても、この見張り人の役割も任せられており、そして私たち自身が人生の闇になった時、私たちは花嫁のように探し求めているならば、やがてこの見張り人のもとへと導かれ、見張り人は愛するお方のもとへと導いてくださいます。ガカ書3章4節。彼らのところを通り過ぎると、間もなく、私の愛している人を私は見つけました。この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に、私を身ごもった人の 奥の間にお連れしました。アメン。このお方を見つけたのであるならば、もう手放してはならないんです。救いを皆さんが手に入れたならば、それを決して手放してはならない。むしろもうその、ね、愛するお方がもう決して自分から離れていかないようにですね、いや、このお方は皆さんの元から離れていくことはないんですが、でも皆さん自身が手放して、皆さん自身が変なところに行くということ、これは、しがちなことですね。本来、いるべきお方、ね、保護してくださるお方、すべて必要な救いを提供し、救い、必要な物質的なものも提供してくださるお方から離れてですね、自分の好む好き勝手なところに出ていく、まあ、本当に身勝手なこと、それを私たちは、ね、そういう恩知らずなことを私たちは犯してしまいがちですけども、でも私たち自身がこのお方をしっかり捕まえて離さないというのであるならば、私たちもキリスト、このお方との奥の間におけるさらに深い、さらに大きな交わり、さらに深い慰め、そのもとへと私たちも入っていくことができるんです。私たちが心を尽くして主を探し求めるのであるならば、私たちは見つけるんです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれる。ですから私たちは本当に求めるということ、これをするべきなんですね。のほほんと生活をしていったら、自動的になんか上から恵みが降ってきて、もうただ幸い幸いがもう雪や雨の類のように、ね、どんどん何もしなくても降ってくるというのではなく、私たち自身が求めるということ、 またこのせっかく出会った素晴らしいお方、このお方を握りしめて離さないということ、これ私たち自身がですね、成していくことなんですね。私たちが心を尽くして探し求めるならば、そのお方は見つけることができます。エレミア書の29章にもありましたね。あなた方のために平安の計画を立てている。それは将来と希望を与えるためのものだ。エレミア書の29章。で、その後に、もしあなた方が心を尽くして私を私を探し求めるのであるならば、私はあなた方によって見つけられる。主はそう告げられております。私たちが、ですから探し求めるのであるならば、主は見つけ出されるんです。この画家書の乙女、彼女は主を探し求めました。夜、彼女は心が騒ぎ立ちました。心が騒ぎ立ったとき、皆さんはね、夜、心騒いだときは、昔のあのこと、このこととか、あの人、この人のことを思い巡らすのであるならば、どんどん変な方へと傾いていってしまいますけども、でも、死を探し求めるのであるならば、やがて夜回りが皆さんを、ね、精霊様が皆さんを、主の求めと導いてくださいます。求めるならばです。どうか皆さんは昼となく夜となく主を慕い求めて、あるいは主を慕い求める魂のたちがもし皆さんのところに来たのであるならば、皆さんは、ね、主の働き人としてその方をイエス様のもとへとお連れしましょう。そして私たち自身がもう日々この信仰の創始者であり完成者であるキリストを決して手放すことなく、ね、キリストが皆さんの夫です。キリストが皆さんを買い取ってくださる買い戻しの権利のあるお方です。皆さん、このお方をこそ手放さないようにしましょう。そしてこのお方にあって歩み、やがてはこのお方の、ね、腕にくるまれて包まれて、本当にダビデはあの詩編63編の、ね、祈りをした時、喜びにあふれて三つ翼の陰で私は喜び歌いますと言いました。あなたの右の手は私を支えてくださいますと言いました。本当に花婿は花嫁をその衣で覆ってくださいます。また右の手で抱きしめてくださいます。 私たちの花婿、キリストの御腕に支えられ、抱かれて、その御衣の翼の影にかくまわれて、平安のうちに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する様、誠の花婿として私たちを、今、ご覧になっておられることを覚えます。花嫁が整えられるのは、今かと、あなたは待ち焦がれていることを私たちは覚えます。主よ、私たちはいつでもあなたを慕い求めるものでありますように、夜となく、昼となく、私の愛するお方はどこであろうかと探し求めるものでありますように、今日昼、私たちはあなたを探し求めるために、この宮に集いました。御言葉をいただけたことを感謝いたします。どうか、いただいた御言葉をしっかりと握りしめて、これを離さず、自分の奥の前と持ち込んで、そしてそこで、あなたとの愛の麗しい交わりをなさしめてくださいますように。どうか、今日いただいた御言葉も、しっかりと握りしめて離すことなく、そこに留まり、そして、あなたにあって共に歩んでいくものでありますように、主イエスキリストの名前によって、祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは、主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。